Good morning, everyone. 皆さん、おはようございます。Believe it or not, it's the season of joy. 信じがたいかもしれませんが、今は喜びの季節です。
Here we are at the end of 2020, and it's been one of the most stressful and difficult years in recent memory, thanks to the coronavirus and its effects.
2020年ももう終わろうとしています。新型コロナウイルスの影響で、多くの人にとってとても不便で、不自由で、心身ともに疲れるとても大変な年だったと思います。
When you reflect on this year, the word joy may not come to mind, but today I want to remind you that despite all of the hardships we've seen in our communities this year, joy still abounds.
そんな2020年を振り返った時に、喜びという言葉がすぐに頭に思い浮かぶ人はあまりいないと思います。それでも様々な試練や困難の中にある今であっても喜びは私たちの周りに満ちているということを今日は一緒に思い起こしていきたいと思います。
Before we get into the here and now though, let's explore the text and the context of the community we find in Isaiah 61.
ただ本題に入っていく前に今日のイザヤ書の61章の背景を一緒に見ていきたいと思います。
Last week, Gaku did an excellent job of preaching and setting the scene of Isaiah. The former exiles have returned to Jerusalem, and after a lengthy exile that challenged their faith in God.
先週は Gaku さんが同じくイザヤ書から語ってくださり、そのイザヤ書の概要と流れを説明してくれました。バビロニアに捕らえられ、離散させられていたイスラエルの民は、長い間そこで奴隷としての暮らしを強いられて、神への信仰の試練にあった後、解放されてエルサレムに帰還しました。
As one scholar puts it, God made it possible for them to escape their bondage in Babylonia, just as he made it possible for their ancestors to escape slavery in Egypt.
神様はちょうど彼らの先祖たちをエジプトから解放し、救い出されたのと同じように、この時もイスラエルの民をバビロニアの奴隷の生活から解放されたのだ。そうある学者は説明しています。
However, just as the ancient Israelites experienced obstacles in their wilderness journey that caused them to doubt God, these former exiles that have returned to Jerusalem are facing similar difficulties and are being tested in their faith.
エジプトから解放された先祖たちが、アラノを旅する中でたくさんの試練にあったことで疑いが生じ、神から離れてしまったように、この時バビロニアからエルサレムに帰ってきたイスラエルの民も同じような困難に直面し、信仰が試されていました。
Yes, God has allowed them to return to Jerusalem, but He's also allowed them to face opposition every step of the way.
そうです。神様はイスラエルの民をエルサレムに戻らせたとと同時に、彼らが様々な試練に直面することも良しとされました。
This is where we find the community in Isaiah 61.Struggling with reestablishing their identity and a place to call home with a God they're still trying to figure out.
イスラエルの民は神と共に故郷であるエルサレムに戻ってきたわけですが、その神に対する信仰はまだ不安定で定まっておらず、故郷であるはずの場所も慣れ親しんだものとは程遠い状態に変わり果ててしまっていました。その中にあって彼らは彼らのアイデンティティ、彼らが何者であるのかということを見失ってしまっていたのです。これが今日のイザヤ書61章の前の背景です。
I'm sure some of their doubts were questions like, Is God powerless to achieve what He promised? Is God faithful to His people? Has God abandoned us?
神には約束されたことを果たす力が本当にあるのだろうか？私たち民に対して本当に変わらず真実でいるのだろうか？私たちは見捨てられてしまったんじゃないか。当時のイスラエルの民はおそらくこういった疑問を持っていたんじゃないかと思います。
Today's passage seems to read as an answer to that doubt.
そういった疑問、疑いに対する神様の答えが今日のイザヤ書61章のお言葉になります。
The servant, the messianic figure who is figured and featured throughout much of Isaiah, begins by saying,The Spirit of the Sovereign Lord is on me, affirming God's presence among His people.
イザヤ書全体を通して多くの箇所で描かれているこの救い主を思わせるしもべ、使いはこう切り出します。 神である主の霊が私の上にある。イスラエルの民に神の臨在が確かに共にあることを思い起こさせています。
Jesus actually quotes this verse in Luke chapter 4 saying, The Spirit of the Lord is on me, and today this scripture has been fulfilled in your hearing.
ルカの福音書の4章では、イエス様がイザヤ書のこの箇所を引用してこう言われました。主の霊が私の上にある。そして、あなたが耳にした通り、今日、この聖書の言葉が実現しました。
We see a lot of examples of the Spirit of the Lord descending on people throughout the Bible. And when that happens, it usually confers power, such as when God's Spirit descended on various judges throughout Israel's early history.
聖書全体を通して、主の霊が人々の上に下るという場面はたくさん見られると思います。そして、イスラエルの歴史の初期の頃にいた、様々な部族を率いていた主子、または裁き司と呼ばれる指導者たちのように、主の霊が下られるときには、同時に力を授かることがよくあります。
In Isaiah, though, the phrase, the Spirit of the Lord is on me, is associated with bringing wisdom, understanding, and relief to those in need.
イザヤ書の中では、この神である主の霊が私の上におられるというフレーズが何度か繰り返して出てきます。そしてその度に、知恵や理解、安心をそれを必要としている人々に与えるということと結びつけられています。
The speaker is identifying himself as one who has been authorized to speak on God's behalf, and the words that he speaks are filled with hope.
イザヤ書61章の予言を語ったものは、神の代わりに語る権限を与えられたものであるとし、その言葉には希望が満ち溢れています。
It's worth remembering that Israel is suffering as a result of their sin, their failure to trust in the Lord. But after a long, painful exile to Babylonia, God is determined to redeem them.
覚えておきたいのは、当時イスラエルの民が苦しんでいたのは、神に信頼しなかった自分たち自身の罪が原因でした。しかしバビロニアで長く苦しい奴隷の暮らしの末、神様がそんな彼らを贖い出すことにしたのです。
The purpose of the exile all along was not to destroy Israel, but to break them of their fruitless notion that they could forge their own path instead of trusting in God.
神様がイスラエルの民をちりぢりにし、外国で奴隷の身とならせたのは、イスラエルの民を滅ぼそうとしたからではなく、神に頼ることよりも自分の力で道を切り開いていけるという虚しい考えを持っていた彼らのその高慢さを打ち砕くためでした。
I encourage you to read the passage again later and envision yourself as a member of that exiled community.
ぜひ、後で、このイザヤ書の箇所をもう一度、当時のイスラエルの民の状況を思い浮かべながら、その民の一人になった気持ちで、ぜひ読んでみてください。
Think of all that you had that has been lost. All that had been spoken of but had never come to fruition. All the stories of God's love for his people that are nothing but the past for you.
持っていたものはすべて失い、約束されていたことは全然実現しない。今まで聞いてきた神様が民のことをどれだけ愛してくださっているのかについての話は、もうすでに過去のもののようになってしまう。
Now you hear the messenger's words, and they are filled with God's promises. To hear those words after a long, arduous exile must have been like a glass of water after days of being in thirst.
そんな時に使いがやってきて、神様の約束に満ち溢れた希望の言葉をあなたに語りかけるのです。ちょうど喉が渇いて、カラカラになっていた人に、水のコップに入った水を差し出されたような、
He proclaims that God will heal, restore, and reward. God will provide justice, freedom, and comfort. God will establish his covenant with his people once more.
その使いは宣言します。神は癒し、回復させ、そして報いてくださる。神は正義を、自由を、そして慰めを与えられる。そしてもう一度契約を結んでくださる。
After years of punishment, in the midst of despair, these are words of joy.
長年にわたって懲らしみを受けて苦しみ、もう絶望のどん底にあって、これらは喜びの言葉です。
The people of God who have suffered greatly will rejoice even more greatly now.
よりひどい苦しみを受けた神の民にはさらに大きな喜びが与えられます。
While the circumstances that can lead to suffering are different for everyone and carry diverse weight, to suffer in general is an experience to which we can all relate.
その苦しみの原因となっているものや苦しみの度合いは人それぞれですが、苦しむという経験は誰もがしているものです。
In the midst of suffering, we seek relief. We look for something to hope for.
そしてその苦しみの中にあって、私たちは助けを求めます。そして希望を求めます。
Relief is the son of joy, and hope is the daughter of joy.
この助けも希望もその源は喜びです。
And joy comes from the Lord.
そしてその喜びは主である神様が与えてくださいます。
Think about all the things that give you joy in your life.
皆さんの人生の中でどのことが喜びを与えてくれるでしょうか。
The first thing that pops into my mind is the smell of a crisp early morning. But I know for a lot of people, early mornings are not the best thing and do not bring joy for you.
一つ自分の頭の中に思い浮かんでくるのは、朝早く起きて、家具この外の空気の新鮮な匂いです。ですが、朝起きるのが苦手だという方々にとってはそれは喜びではないと思います。
So, if you're one of those people, then imagine the feeling of going to bed without needing to set an alarm for anything. Isn't that joyful?
朝が苦手な方々にとっては逆に、じゃあ夜寝るときにも、明日のためにアラームをつけなくていい、もうぐっすり何も邪魔されずに眠りに入れる、その時のことを思い浮かべてみてください。喜びがあるのではないでしょうか。
There is joy all around us if we choose to recognize it as such.
私たちが見出そうとするのなら喜びは私たちの周りに溢れているのです。
I don't think we need to reserve the word joy or the concept of heavenly happiness for major life events only like weddings and births.
喜びという言葉は結婚するときや赤ちゃんが生まれるときのような人生の一大イベントのときだけのものではないと自分は思います。
Just as with suffering, some events carry more joy than others and will be more memorable. But God blesses us with joy in everything we enjoy every single day.
たとえ苦しみの中にあったとしても、喜びを与えてくれる出来事というのは起こっているし、苦しみの中で起こるからこそより記憶に残る場合もあります。私たちの暮らしの中、暮らしの日々の出来事を私たちが感謝して楽しもうとするとき、神様は私たちを喜びで祝福してくださいます。
The vehicles that deliver joy are various and plentiful. We find joy in jokes, in situations, in food, in things, in people, in memories, in everything.
喜びを与えてくれるものは本当にたくさんあります。冗談を言ったり、状況が喜びを与えてくれたり、食べ物だったり、物だったり、人だったり、思い出だったり、本当にすべてのものが喜びを与えてくれます。
We find joy when we get, and also when we give.
私たちは何かを人からもらうときに喜びがあります。と同時に何かをあげるときにも喜びがあります。
With Christmas around the corner, I want to highlight the importance of not only gift giving,But gift accepting.
もうすぐクリスマスに近づいていますが、この季節にあって特にこう何かプレゼントを誰かにあげることばかりではなくて、誰かからプレゼントを受け取る、そのこともぜひ考えてみてください。
There is a beautiful form of joy that comes from seeing someone you care about being fulfilled.
誰か大切な人に贈り物をして、その人が喜びで満たされるのを見ることで得られる素晴らしい喜びも。
Many of us have a tendency to be hesitant to accept gifts, not wanting to burden those we love with feeling like they need to show their admiration in the form of a present.
何か贈り物をしないと、愛してる証拠にならないと思ってほしくはないから、それならプレゼントはいらないと、その贈り物を受け取るのを遠慮してしまうことがよくあります。
But just as much joy, if not more, can come from giving a gift and seeing how excited our loved ones are from what they have received.We can give joy just by getting joy.
しかし贈り物をあげて、それをもらった人が嬉しそうにしているのを見ることでも同じくらい大きな喜びを得ることができます。喜びを受け取ることで 与えることの喜びがあるんです。
We experience joy when we receive something good. And it's up to us to give credit where credit is due, to recognize that all of the joy in our life comes from the Lord.
私たちが何か良いものをもらうときには喜びがあります。そしてそれを誰にどのように感謝するかは私たち次第です。すべての喜びは私たちの主である神様から来ていることに気づき、認めるのも私たち次第です。
Our everyday joys in life, all of the joys that are coming with the trappings of Christmas season, are possible from the overarching joy we have found in Jesus Christ our Savior.
私たちの人生の日々の喜び、そして特に今の季節のクリスマスの飾りやイルミネーションからもらえる喜びはすべて私たちの救い主、イエス・キリストにある喜びから流れ出ているものなのです。
This passage in Isaiah speaks to the joy that community found in hope and relief of God redeeming his people through his promises.
今日のイザヤ書の箇所は神様が約束通り民を救い出すという希望と安心の中にある喜びについて語っています。
For our community, especially during this season, this passage reminds us of true, everlasting joy that we have in Jesus, the relief he provides, and the hope we have in waiting for his return.
私たちにとっては、特に今の季節にあって、この箇所は、イエス様にある永遠の誠の喜びについて思い起こさせてくれます。イエス様は主が備えてくださった助けであり、そのイエス様の再臨を待ち望むとき、私たちには希望が与えられます。
As we thank God for the gift of Jesus, the gift of his birth, and the gift of salvation, let us bestow abundant honor and praise upon our God with joy in our hearts.
御子イエス様とその誕生、そしてイエス様を通して与えられる救いという素晴らしい贈り物を神様は私たちすべての人に与えてくださっています。そのことに感謝し、喜びに満ち溢れて、私たちの主である神様を私たちのすべてをもって賛美し褒めたたえましょう。
Even in this year, filled with a vast array of sorrow, from death and separation to the minor annoyance of interrupted routines, we can still find joy. It's all around us.
今年2020年がたとえ悲しみだったり、誰か大切な人との別れだったり、また日常が狂わされてしまったことへの不安だったり、不満だったり、そういったものがあった年だったとしても、それでも私たちは喜びを持つことができます。喜びは私たちの周りに満ち溢れています。
We are filled with joy to have the opportunity to serve God and dwell with Him again someday.
私たちには神様に仕えることのできる機会が与えられており、終わりの日には再び神様と一緒になることができます。そこに喜びがあります。
We are filled with joy when God blesses us with things, relationships, and memories.
神様は私たちに物や関係、思い出、さまざまな恵みを与えてくださっています。そこに喜びがあります。
We experience joy when God blesses us with the scent of a crisp, fresh morning.
冬の透き通ったきれいな空気の香りを嗅ぐとき、そこに喜びがあります。
We experience joy when God blesses us with uninterrupted sleep.
誰にも何にも邪魔されずに神様の守りの中で安心して夜ぐっすり眠れるとき、そこに喜びがあります。
One of the easiest places we can look for joy, at least for me, is in food.
おそらく一番簡単な喜びの見つけ方は、少なくとも自分には食べ物じゃないかと思います。
There are many dishes that fill me with joy.But one of my all-time favorites has to be ramen.
喜びを与えてくれる美味しい食べ物はたくさんありますが、その中でも自分のお気に入りの一つはラーメンです。
Of course, there are countless ramen restaurants peppered throughout this city. But I can even make ramen and eat it at my house. And it's all thanks to a guy named Momofuku Ando.
もちろん街中には美味しいラーメン屋さんが数えきれないほどあります。ですが、自分の家でもラーメンを作ることができます。それもこれも安藤桃福さんという方のおかげなんです。
Instant noodles were created by Ando-san, the owner and founder of the famous Japanese company Nissin in 1958.
インスタントラーメンは、日清って有名な日清食品の創業者である、創設者である安藤さんによって1958年に開発されました。
According to Ando-san's biography, On a cold winter's night, he came upon a long line in front of a food stall selling ramen.
安藤さんについての伝記によると、ある冬の寒い夜に、安藤さんはラーメン屋さんの屋台の前でこう思ったのだと言います。
He said, the faces of the people who were slurping warm ramen looked happy. The Japanese really like noodles.
あったかいラーメンをすすっているあの人たちの顔はなんて幸せそうなんだ。日本人は本当にラーメンが好きなんだな。
And it's true. Even though I'm not Japanese, there's nothing quite like the feeling of enjoying a nice bowl of ramen.
日本人ではない自分も本当にそうだと思います。ラーメンを食べるときのあの何とも言えない満足感は他には味わえません。
Looking at the long line of eager faces, Ando-san realized the joy that ramen brings to many.And that sparked the idea of creating a way to easily prepare ramen at home.
ラーメン屋の前の長い列、ラーメンを待ち遠しそうに列に並ぶ人たちの顔、安藤さんはラーメンが人に喜びを与えることができることに気がつき、それがきっかけで家でも簡単に作って食べられるラーメンを思いついたのです。
A few experiments and months later, Ando-san created instant ramen, also known as cup noodles.By just adding water, you've got a delicious meal on your hands.
たくさんの試行錯誤と長い期間を経て、今ではカップヌードルとしておなじみのインスタントラーメンの開発に成功しました。ただ熱いお湯を注ぐだけで美味しいラーメンが食べられるようになりました。
Just how impactful was Ando-san's creation? 60 years after its invention, it's estimated that each year,People around the world eat more than 100 billion servings of cup noodles.
安藤さんが考案し作り上げたものが私たちの生活にどれほどの影響を及ぼしていると思いますか？開発されてから60年経った今、世界中で毎年1000億杯のカップヌードルが食べられているといいます。
Just add water and you've got instant ramen or instant joy for a lot of people.
ただ熱いお湯を注ぐだけでインスタントラーメンが食べられる。別の言い方をすれば、たくさんの人がインスタント喜びを得られる。
But truly, if you're ever in despair or feeling disconnected from God or your community, just remember the gift of God's eternal salvation and you've got instant joy.
もし皆さんの中に希望が見えないという方、今神様から離れてしまっているという方、またはコミュニティから離れて孤独を感じているという方がおられましたら、神様の永遠の救いの贈り物を思い起こしてみてください。皆さんもインスタントに喜びを得ることができます。
Although the story of the sacrifice that Jesus made for us is filled with pain, the result is joy, everlasting joy.
イエス様の尊い犠牲の話は痛みと苦しみに満ちていますが、その先にあるものは喜びです。永遠に続く喜びです。
Even though it cost him the life of his only son, I think God is filled with joy when we accept his gift of salvation.
たとえ神様が愛する一人子の命を差し出さなければならなかったとしても、それを通して差し出されている救いのギフトを私たちがしっかりと遠慮することなく受け取るなら、神様も喜びに満たされるに違いないと思うんです。
I want to challenge you to pray this week for God to open your heart to recognize and better understand the joy in your life.
今週、皆さんの人生における喜びに対しての理解がより良いものへと変えられ、もっともっと喜びを見出していくことができるために、神様に心を開いてもらうよう、ぜひお祈りしてみてください。
Pray also that He will open the hearts of those around you so that they may come to know all the joy that comes from Him too.
また皆さんの周りにいる方々が神様こそ喜びの源であることを知ることができるように彼らの心も同じように開いてくださるよう神様に祈ってみましょう。
Let's give and accept the hope and relief of joy from God with one another in this community, just as the people did in Isaiah's passage.
イザヤ書の中でもイスラエルの民がそうしていたように私たちも神様から与えられる喜びの希望と安心を教会の家族と与え合い受け取りたいでしょう。
As we go out into the world this week or stay in, let us be reminded of and filled with God's instant joy.
今週私たちがこの世に出ていくとき、またはお家の中で過ごすとき、 神様から与えられる喜びのことをいつも思い起こして、その喜びに満たされますように。